青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回のゲストは前回に引き続き精神科医の和田秀樹さんです。青木さん、この後和田さんがまた登場してくださいますね。
もう前回もめっちゃ勉強になりました。
いや
本当に今回も楽しみです。
それではこの後精神科医の和田秀樹さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。精神科医の和田秀樹さんです。和田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。
さてまずはリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介いたします。神奈川県のラジオネームラテコーヒーさん、42歳男性の方からいただきました。大学を卒業してからずっと同じ食品会社に勤めています。勤続年数とともにいつの間にか社内での立場が上になり、職場で自分の意見が通りやすくなった一方、自分の意見ばかり通して若手の意見も上手に取り入れていかないと老害だと思われないか心配です。上と下に挟まれる40代、どのような働き方が良いと思いますかといただきました。40代、そうなんですね。そこは挟まれる世代なんですね。
そうなんですよね。ちゃんとした会社に勤めてないからよくわかんないんですけど、
そうか、どんな働き方が良いとお二人は思われますか。
そうですね、どうぞ。じゃあまず和田先生からどうぞ。
そうですよね、はい。自分の意見を通すこと自身は悪いことじゃないと僕は信じているんですけども、はい、人の意見を聞かないのが悪いんだと思うんですよね。だから結局青木さんもおっしゃってたけども、僕自身も人生観として世の中に正解なんかないと思ってるわけですよ、はい。これね、実は私もね、もう今63なんですけども、10年ぐらい前にそれにちょっと気がついて、それまではね、どんな勉強するんでも正解を求めようとした。例えば精神分析っていうのを勉強してる時にもフロイトの理論は古いからコフートでやろうとか、何々の方が何々より正しいとか、そういうことを考えてたんですけど、今何のために勉強してるかって言ったら、世の中にいろんな答えがある、つまりこんな考え方する人もいればあんな考え方をする人もいる、で答えがたくさんあることを知るために勉強しているつもりなんですよ。
なるほど。
だからそういう意味では、自分の答えも正しいけどお前の答えも正しいかもしれないなというスタンスっていうことが一つ大事だと、あとやっぱり時代が変わってきてますから、やってみないと分かんないっていう考え方で、昔はこうだったからこうしろっていうんじゃなくて、まあいわゆる、まあお前の言うことが、まあ、正しいかどうか、まあとにかく試してみようかと、だから試してみてひょっとしてうまく売れなかったら、まあちょっとお前のが違うのかもしれないよなっていうスタンスだと思いますけどね。
青木さんはいかがですか。
まあ、私の場合はですね、やっぱりこの効果的かどうかっていうことを常に意識するようにしてます。効果的かっていうことは効率的かよりも効果的か、だから求めるものをどうしたらその確実に手に入れることができるのかと、まあ、今回のこのケースの場合もやっぱりチームで仕事をするわけですから、やっぱりこう自分の持論を通すだけではなく、相手が何を考えているのかを一応尋ねて、今和田先生もおっしゃったように一応聞く耳を持つ、その中から一緒に考えて最も効果的な方法をお互い着地点として見つけていく方が、おそらくより良い答えになるんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい。
おっしゃる通りで、効果的ってすごくいい言葉だなと思うのは、はい、日本人の僕悪いところだと思うんだけど、結果よりもプロセスを大事にする人が多いわけですよ、はい、つまりすごい頑張ったかどうかの方が結果より大事にされる、うん、でもその僕ら精神科みたいな仕事をやってると、うん、結局頑張ってる割に結果が出ないとか、頑張ることが目標になっちゃうと、うん、まあ大体心病む人って増えちゃうんですよね、うん、だから私がその例えば受験は要領とかっていう本で、うんうん、まあ、数学なんて一生懸命考えてても時間が無駄だし、うん、まあ疲れるだけだから、うん、まあいわゆるもう答え覚えちゃうみたいなことを言った時にボロクソに叩かれたわけだけど、うん、その要するに結果がいいかどうかの方が大事なんであって、うんうん、はい、プロセスでど根性で頑張ることが大事だっていうことではないと思うのね、うん、
あの私が37年間伝えてきた選択理論という心理学を、まあ、提唱した、まあ、和田先生と同じ精神科医であるアメリカのウィリアム・グラッサーという、うん、チョイスセオリーというものを提唱した、うん、あの医者がお医者さんいるんですけどね、まあ、グラッサー博士は実はあのクオリティスクールというその、まあ、学校の改革を進めたんですよ、アメリカで。でそのクオリティスクールの特徴って、共同学習をしながらテキストを一緒に見ながら、上の学年の人がその下位学年の子に教えていきながら楽しく学んでいって考える能力を養うんですよ。だから考える能力を養うと自分で答えを出せるようになるわけですよ。これ効果的ですよね、うん、だからなんだろう、教育の目的ってよりよく生きる技術と僕は思っているんだけれど、はい、まあ私は家がものすごく貧しくて早く社会に出たけれど、まあ基本的には営業の世界でトップセールスマンになり、まあマネージャーになってトップマネージャーになり、でまあ能力開発の道でまあコンサルタントの仕事について、おかげさまで成果を出してきました、うん、でそれなんで成果を出せたかっていうと、おそらく最終的にどういう仕事のやり方をすると最も効果的なのかと考えて、そこから逆算をして一緒に力を合わせてきたからなんですよ。だから今和田先生がおっしゃることは全く私もその通りだと思いましてね、一番大事なことは主体的に本人がどれだけ楽しく物事に取り組めるか、やっぱりそういうワクワク感っていうのを育てなければいけないんじゃないかなと思います、
うん、こうやって、まあ、年を重ねてからの働き方についてのお話もありましたが、うん、まあ、日本はね、これから超高齢社会に突入するとも言われています、うん、日本財団の調査によりますと、来年2025年に日本人の5人に1人が75歳以上の後期高齢者、うん、労働力の減少ですとか医療や介護の問題が出てくるわけですが、お二人は超高齢社会を迎える日本についてはどう感じていらっしゃいますか？
うん、まあ、僕は今60、今年9歳になるんですけど、はい、全然老人と思ってない。
まあそれはそう
です。俺めっちゃ楽しい。で実は僕が本当に充実したのは60からです、はい、60は黄金の世代。
お
で多分70になったら同じこと言ってると思うんだよ。だからカレンダー年齢と実年齢は違う、はい、僕はね、あのサミュエル・ウィルマンじゃないけど、やっぱり青春の歌、やっぱり心の様相、やっぱ僕は心が若いと思います。
まあそうですね、
はい、
これはすごい大事なことで、うん、若いか若くないかっていうのは臓器が若いか若くないかとかね、うん、それとかその、まあ、いわゆるいろんな病気してないかどうかとか、うん、まあまあ、そういう実年齢とかよりも、うん、僕の経験上やっぱ脳が若い人とか心が若い人が若いんですよね。でそこでやっぱり、まあ、その超高齢社会とかっていう言葉を言うときに2つ考えなきゃいけないことがあると私は思っていて、例えば現在、高齢者が、まあ、人口の 29% いると、うん、ところがよくよく考えたら、うん、要介護要支援という形で、うんうん、まあ、何らかの形で人様の、まあ、お手伝いが必要な人って 18% しかいないんですね、
うん、
そうすると 82% は元気高齢者なんですよ、うん、だからその元気な高齢者の人たちをいつまでも元気でいてもらうことの方が 高齢者が増えた増えたって騒ぐよりよっぽど大事。おっし
ゃる通りですね。
だから高齢者をいかに要介護にしないかっていうこととか、うん、養子縁にしないかってことが大事なのに、うん、例えばコロナ騒ぎの時にその考え方を無視したわけですね、
うん、
例えばスウェーデンという国は昔から高齢者が多い国ですよ、うんうん、だけどスウェーデンは高齢者を家に閉じ込めとくと歩けなくなったりボケたりする人が出てくるのを恐れて、うんうん、もう一切自粛政策をやらないで、うん、集団免疫というやり方、うん、でみんなはボロクソにバカにしたけど結果論から言うと死者率とか患者率ってあんまり周りの国と変わらなかったんですね、うん、ただ一つだけ違うのはそれをやらなかったおかげで、まあ、いわゆる歩けな先々歩けなくなるとかボケたようになる人を、うん、まあ、増やさなかったと思いますよ、
うん、
ところが日本は高齢化率がスウェーデンが 22% で日本が 29% なのに、うん、世界で一番長い自粛政策をやったわけです。だからもうこれって高齢者が多い国だっていう自覚が全くない、うん、だからそのまあ、岸田っていう総理大臣が少子化対策、うん、少子化対策って騒ぐけど、うん、少子化対策が仮にうまくいったとしても、うん、その人たちが労働者や、うん、まあ、消費者になるまで20年かかるわけですよ、うん、だったら今いる高齢者に元気になってもらった方がよっぽど賢い対策なわけですよね、うんうんうん、ただもう一つ問題があって、うん、この長寿問題っていうのがあって、うん、いわゆる人間が長生きするようになってくると、うんうんうん、やっぱりある一定の確率で認知症だとか要介護になるわけだから、うん、いわゆる元気な高齢者を増やさないといけないんだけど、うん、一方でうまくいかなくなった人の対策もしないといけない、
はいは
い、だそこも全然遅れていて、例えばまあ、いわゆる保育園の待機児童なんて数千人にまで減っているのに、うん、まあ特別養護老人ホームを待ってる人が40万人もいて、
うんうん、
それで介護離職が10万人も、介護離職ってのはその介護のために仕事辞めなくちゃいけない女性が10万人もいる、うん、その現状はちゃんとしないといけないと、
うん、なるほど、
もう考え方が高齢者が増えてるのに古すぎるんですよ、うん、
なるほど、
だからそういう意味で高齢者の元気を保つってことはすごく大事だし、だから現役ってやっぱりそうやって現役でいたいと思えば現役でいれるわけですよ、う
ん、なるほど、
だからそこは考えてやっぱり現役を1秒でも長く、
確かにな、
やっぱり年取るって、うん、僕はそのよく第二の人生って言うけど、昔と違って第一の人生って仮にじゃあ定年退職後とか子育て終わった後、うんうん、第二の人生と呼ぶとすればですよ、はい、それがもう30年もある時代なわけですよ、
うん、
そうした時に例えばパートナー、
うん、
そとね、うん、その例えばじゃあ65になって、うん、夫が定年して一日中家にいるようになったと、うん、で子供もいないと、うん、その時に夫と話してて楽しいかどうかとかさ、うん、あるいは奥さんと話してて楽しいかどうか、うん、とかこの人と飯食ってて楽しいかとか、うん、この人に旅行に行って楽しいかどうかっていうのは、うん、やっぱり一回考えた方がいいと思う。つまり多分ね1回目の結婚って若い頃はさ、まあ大体男性はルックスで選んだりするし、うん、女性は参考かどうかで選んだりするから、うん、結局その相性とかさ、その気が合うかどうかとかってあんま考えないわけですよ、
うん、
まあ、考えてる人もいるよ、
うんうん、
だけど年取って僕の知り合いも最近、はい、医学部どっか某医学部の教授なんだけどさ、うん、そのあれですよ、もうそいつ若い頃からモテまくってたんだけど、うん、2回ぐらい離婚して、
うん、
それでね 4,5 年前に同窓会で会った女性と再婚してすごい今ラブラブなのね、うん、でやっぱり気がめちゃくちゃ合うっていうのよ、だからそういう意味ではもう年を取ったら楽しむ、
うん、
自分と合うか合わないか で、
うん、
で嫌いなやつとは付き合わない、
うん、
とそれからうまいと思うもんを食うとかさ、
うんうん、
いうことは大事なような気がしますけどね。
この間ね面白い話聞いたんですけど、要はこれが体にいいと言って、その好きなものを全部我慢して体にいいものを食べてるよりも好きなものを食べる方がエネルギーが高くなって長生きするって話聞いたんですよ
免疫力も上がりますから、
ね、やっぱりそうなんですか先生、だから年取ったら精進料理あんまりしないのがいいのかな。
いや、その通りだと思いますよ。
そうですか。
いや、だからやっぱり我慢、要するに 日本人の医学の中で一番欠けてんのって、はい、僕はその、まあ、臓器別診療って言って、はい、いろんな臓器の専門家はすごく多いんだけど、はい、心の専門家と免疫の専門家と栄養学の専門家が非常にないがしろにされてるっていうことが問題だと思ってて、
それテーマに先生もう一冊書いてください。何かその本これ大事ですね。
まあそうですよ。だから特にこれすれ、まあ、若い頃はね、はい、いい加減なダイエットをしてても、うん、まあ、元気でいられるだろうし、はい、まあ、まあ若い人でもまあ心病む人はいっぱいいるけど、うん、だけどまあ若い頃はまあほっといても免疫力も高いしね、うん、もうそうはいかなくなってくるんですよ年を取ってくると、ね、うんうん、だから年取ったら僕はダイエットは絶対しちゃいけないって言ってますし、で美味しいもん食べて免疫力を上げた方がよっぽど、はい、だって日本って例えばコレステロールを減らせとかさ、うん、痩せろとかそういうのって実は心筋梗塞の予防のためなんですね、
うん、
でアメリカは心筋梗塞ってずっと死因のトップだったから、うん、アメリカの医者が言うのは分かるんだけど、うん、実は日本って心筋梗塞で死ぬ人は年に3万人がんで死ぬ人は40万人いるわけですよ、うんうん、ただ免疫の方がいわゆる世間が信じてる健康法よりよっぽど大事なんですよ、
ね、それはそうですよ、
怖い、
そりゃそうですね、もう和田先生はすごい説得力 100% ですね、は
い、いや本当ですね、本当に引き込まれてしまいますね、
いやだから、はい、部分最適なのか全体最適なのか、
そうですそうです、おっしゃる通りです、う
ん、今のお話聞いて部分最適を言う医者は多いけれど全体最適、本当の意味でのいわゆる免疫を上げて幸せで長生きする老人をもっと増やさなきゃダメだ
と、そうなんだ、からみんなそうだと、うん、高齢者が元気になれば社会も活性化するし、うん、やっぱみんながお金使ってくれた方が景気も良くなる、高齢者がね、うん、だからやっぱりとにかく日本人ってなんか楽しむことを悪いことのように思ってるけど、うん、楽しむことってウィンウィンなんですよ、
はい、
つまり、うん、楽しむことで要介護になるのも遅れるし、うん、がんにもならないし、うん、それから楽しむことによって景気も良くなるわけですよ。
なるほど。
だからありとあらゆることで楽しむことはいいことなのに、だから高齢者が増えることって悪いことのように思うかもしれないけど、うん、今消費不況って言って、うん、生産性は足りてんだけど消費が足りないんですね、
うんうん、
で高齢者って実は生産しないで消費だけしてくれんだから、
うん、
これだってありがたい存在なのに、うん、それを歓迎しないのがおかしいと思いますよね。
確かに。年老いのはお金持ってますからね。
そうですよ。
はい、
うん。そうなんですよ。いや僕もその80歳の壁っていう本が日本で一番売れた本になって、はい、まあいろんな出版社とかから声はかかるんだけど、例えばテレビ局やラジオ局が高齢者向けの番組やりたいから、うん、和田さん協力してよなんて言ってきたところは一つもないし、うん、もっとひどいのはメーカー、例えば車会社とか家電品が高齢者向けのものを作りたいんだよと、まあ、あるいはサービス業、旅行会社、そういうところは声かけてこないんですよね。だから高齢者を消費者と見てないのね。だからもうそこが日本の構造的な欠陥だと思います。
そもそものところ、
これは日本テレビさん頑張りましょう。
おお、ね、はい、
大事なことです。りんちゃん、
日本テレビの誰かきっと聞いてると思います。いやすが、もうなんかお二人のお話を聞いてると、うん、もう十分お若いなっていうのを考え方が、うん、と思うんですが、お二人が、まあ、いわゆる世の中のいう若者、うん、20代30代とかなんですかね、うん、から学ぶことってあるんですか？
ものすごくありますよ。
あ、どういった
私はあのうちの娘も息子ももう起業してるんですよ、
ね、
うん、息子は18歳でアメリカの高校出てすぐ起業したんですよ、うん、娘は24で起業して今30歳、うん、2人ともねやっぱりね効果的に生きることを考えてる、
うん、
やっぱり若い人の方が柔軟だし、うん、学習能力もある、それとね情報をその取得する能力がめちゃ高いです、うん、だから僕と大体同年代の人間って私なんかスマホをもうフルに使って情報を得る方なんだけど、なんかそのスマホ自体がもうめんどくさいみたいに思ってる人も中には出てきたり、だやっぱり若さってね、はい、心の様相だと思いますよ、うん、で若い人と付き合うと若くなります、う
ん、あ
それはありますね、だから若い人と付き合うと若くなるんだけど、日本の若者がやっぱり僕アメリカとか中国の若者と比べて、うん、 圧倒的に老け込んでますよね。
そうですか。
だからそうやって起業したいと思うのも、うん、アメリカの高校を出られたってとっても良かったと思っていて、日本ってそういう人がすごい少ない社会だと思うし、うん、つまり上から に言われた通りのことをしている限りだと、
うん、
上よりも知識であろうが考え方であろうが勝つことはないわけですよ。
おっしゃる通りですね。
だから上と違う考え方ができるから、うん、若者の価値があるのに、
すごい、
そこが日本は潰されちゃってるっていう気がして、だから若い人と話してて、その例えばコロナなんてただの風邪かもしれないよと、つまりインフルエンザで2019年に20歳未満の人は65人も死んでんのに、あのコロナは2020年の時一人も死ななかったんだよっていう話をしても、
うん、
それにまあテレビで聞いてきたような話で怖いし怖いしみたいなことを言って、うん、こいつらもう全然若くねえなって思うことがすごく多いですよね。
うんうん、青木さんも納得してらっしゃる、
ね、もう納得です。俺若いんだなやっぱり。
あ、ね、
でもね、つくづく思った。本当にそのこれはね、日本人って不幸なことに、そのこの前頭葉バカ社会でも書いたんだけど、うん、若い頃から前頭葉使ってないで上の言いなりになってた人ってすごく多いから、年、うん、取ってても前頭葉使ってる人の方が若いやつらより勝っちゃうんだよね。
あ、
なるほどなるほど。
僕とかいつも見て思うんだけど、うん、タクシー乗るじゃないですか。で今タクシー乗る人って多分半分ぐらい高齢者のはずなのね、
うん、
つまり病院行くにも買い物に行くにも高齢者の、うん、ところがこうタクシー広告見てるとみんな DX なわけです。
なるほど。
で、うん、こいつらみんなバカじゃないのと、
うん、
だから高齢者が食いたくなるような、例えば、まあ、ワンポーションが世間普通の懐石料理とかフレンチの半分の量で10品食べれるような、
うん、
高齢者向けのレストランを作りましたってタクシー広告で出せばさ、
うん、
流行ると思うよ。
いや本当そうですね。
だからそういうことを、
うん、
なんだろう、思わないで、
うん、
みんなが DX だったら DX、 そういうもう、うん、ほらなんだろう、いわゆるこれが新しいとかこれがクリエイティブだって信じてるだけで、
うんうん、
隣の人と同じことやってたらお前ら若者だろうって思うわけですよ。
なんかずっと聞いてられますね。聞いてる、はい、ね、なんか、ね、2週にわたってお聞きしてきましたけれども、結局はなんか前頭葉を使っていこうと思いました。はい、積極的に使うよう意識したいと思います。はい、ではここでお時間となってしまいました。最後にですね、この番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、はい、メッセージをいただいています。和田さんには楽しい老後を迎えるために必要なことというのをテーマに書いていただきたいと思います。そうですね、はい、では和田さん発表をお願いします。
そうですね、私がもうずっと信じていることは、年を取ったら我慢しないと。だから会社にいる時とかと違うし、それから我慢をして免疫力を落としてがんになったら損だし、そして我慢をしないで、まあ、要するに生きたいように生きる。だからやっぱり自分が楽しむってことが人生の目的に、年を取ったら僕はシフトチェンジすべきだと思うのね、うん、つまり若い頃と違って別に教育費がかかるわけでもなく、
うん、
それからあとローンが終わってたりすれば、うん、さらに年金が入ってきたら、例えばその収入は激減するけど、うん、YouTuber として生きるとかさ、
うん、
なんか好きなことして年収100万とか200万でも食べていけるわけですから、はい、そしたらもう残りの人生を楽しむっていうのは、うんうんうん、これも悲しい現実ではあるんだけど、そのやっぱり若い頃と違って、いつ死ぬか分かんないとか、いつ病気するか分かんないし、うん、まあお金僕は残して死ぬ方が損だと思ってるので。
なるほど。
だからやっぱりもう、うん、今楽しめるんだったら、うん、今楽しむっていうのが大事だと信じてます、うん、
素晴らしい。
青木さん、これを聞いていかがですか？
いや、もう 100% 同感ですね。やっぱり年を取ったら我慢はしない、
はい、
これはね究極でしょうね、
はい、
あのうちの妹は実は乳がんで死んだんですよ、52歳で。それで妹が私に残した言葉、お兄ちゃんには今を大切に生きてほしい、
うんうんうん、
妹は乳がんで死ぬ予定じゃなかった、うん、だからお金も1億くらい貯めてたんですよ。だから親孝行の子ですよね、
うん、
自分の親にちゃんとお金も残したわけだから、うんうんうん、だけど本人はいろいろ我慢をしてお金は貯めてたけど、うん、やっぱり悔いがあったんだと思うんですよ、
まあね、
うん、だから僕はやっぱり今を生きるってとても大事なことだと思います、うんうん、和田先生の今の言葉はすごくもう共感することばかりですね。はい、
20代の私も大切にしたいなって思う、
はいはい、ぜひ思ってください、
はい、ありがとうございます、はい、ということで2週にわたってゲストは精神科医の和田秀樹さんでした。和田さんありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて青木さん、和田さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、はい、いかがでしたか、は
い、いや、やっぱりね、なんていうのかな、本当にね、和田先生のお話の中はね、もうまさに効果的な生き方をするにはどうしたらよいかという、まあ本当にある意味でなんていうのかな、本当に賢い人なんだなと思いますね。つまり何が正しいかで苦しむ生き方ではなく、何が楽しいかで生きれる人生、いいなと思いましたね
、はい、楽しく生きていこうと心に誓いました、う
ん、はい、
はい
ね、はい、
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。また今回のゲスト和田秀樹さんの著書、前頭葉バカ社会、自分がバカだと気づかない人たちは、アチーブメント出版から絶賛販売中です。こちらもぜひお手に取ってみてください。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。